外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組では仙台観光国際協会、通称センピアが仙台に住む外国の人と協力していろいろな情報をお伝えしています。今週は日本語の放送になります。今日は10月10日に行われた弁論大会楽しく日本語トークに出場した外国人の方の楽しいトークを皆さんにお伝えします。今日の担当はセンティアの鶴巻です。センティアでは毎年仙台地球フェスタの中で弁論大会楽しく日本語トークを行っています。これは仙台に暮らす外国人の皆さんが自由なスタイルで日本語による楽しいトークを繰り広げていただくものです。今回は違うって〇〇をテーマに5組6名の皆さんが発表してくれました。今日はこの中から2つのトークを皆さんに聞いていただきます。最初は中国出身の勝元傑さんによる違うって面白いです。このトークは繊細で大胆で賞を受賞しました。
皆さんこんにちは。日本と中国何か違って面白いということを考えたとき、九州の旅行から戻ったばかり私は最初思い出すのは温泉です。日本は温泉の国と呼ばれています。北海道から沖縄まで温泉ホテルがいっぱいあります。私は九州7泊も旅行したとき14回温泉に入りました。朝と夜本当に楽しかったです。温泉に行くため珍しく朝の5時半に起きて温泉に飛んでいきました。涼しい風の中で温泉は本当に最高だと思います。仙台に戻った翌朝も同じ5時半に起きて温泉に行こうと思いました。だけど家の中にはミニお風呂しかなかったです。温泉の話ことをばかり言って自己紹介を忘れてしまいました。じゃああらかじめ自己紹介させていただきます。私は勝元傑と申します。勝元傑の勝は活動の勝と同じで私も活動大好きです。中国にいた時いつも学校の近くにある本場の日本料理屋さんで活動を食べました。活動の中には唐辛子と山椒がいっぱい入れていて辛くて四川風味でした。その時私は考えたのは本場の日本料理も中国の四川料理と何か通じるものもあるんだなと思いました。その本場の日本料理屋さんのお寿司も美味しいと思いましたが、でも日本に来る前に美味しいと思ったお寿司はアメリカドル寿司と韓国のり巻きだけでした。ところで日本に来て本場の日本寿司を食べて中国で食べたお寿司が違うと気づきました。それでは質問が一つあります。じゃあ皆様はお寿司を食べに行った時何を注文しますか？カバ巻き。私と同じです。カリフォルニアロー。あ、やはりアメリカのお寿司です。サーモンですよね。じゃあ他の方は？はい、
ホタテ。
はい、やはり日本人の方がみんなは生物が好きです。私がこの前がとみんながちょっと違います。以前友達に連れられて回転寿司を食べに行った時、そこで私はメニューを見ながら卵が美味しい、蒸しエビも欲しいな、そして炙りサーモン、ハンバーグも好き、いや天ぷら寿司もあった、じゃあイカ天、カリ天、エビでも食べたい。すると友達はちょっと待て、カリ天、イカ天、エビ天、天ぷらばかり食べて天ぷら屋さんに行けばいいんじゃない？すると友達はそこで私はそうですか、 じゃあ夫の処分もしましょうか。どうしようかな。じゃあチョコケーキでいい？でも今と違う。もったいないな。せっかく日本に来て何か生物を注文しないの？
そうですね。しかし私は全部のメニューを見ながら、私の場合はウニもダメ、イクラもちょっとね、サバも無理。まあやはりみんなダメ。すごく残念だと思いますよね。その時から海に恵まれた仙台に来て、ぜひ美味しい海の生ものを食べたいと思いました。こう考えて1年前から私は本場のお寿司屋さんでバイトを始めました。その間に食文化で日本と中国の違うところも気づいて面白いと思いました。例えば日本では注文する前にいつもとりあえず生ビールでと言われたり、ウニが贅沢ででもすごく美味しい、大トロの方が食べたいんだけどちょっと値段の方が高いなと思って、イクラはやはりご飯に合う、この季節だとサンマは最高、焼いても刺身しても美味しいです。お寿司屋さんでバイトをし始めた頃から日本の季節と旬の感じをよく感じています。日本料理の中で含まれた旬の意味は生活の意味だと思います。残念だけど季節料理などがあんまりない中国では季節が変わるたびに寂しくなりました。しかし日本では秋や冬になっても全然寂しくありません。例えば今は秋ですよね。この秋を楽しみながらやがて来る冬、来年の春、夏のための楽しい準備からです。川の流れのようにこの時間が過ぎてしまいました。目の前にある幸せを見逃さないように工夫したいです。今年の10月まで私日本に来ても2年になりました。私の日本での生活と中国の生活と違いはありますが、草木な小さいの幸せもよく感じています。2年の留学生活の中でいろいろな違うことを発見しながらよく体験して自分の生活も豊かになりました。日本の季節を移り変わりとこの生活の循環を楽しめて私は本当に幸せです。はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。
次はカナダ出身のマリ・ジョゼ・ブラサールさんによる違うってちょっと混乱をお送りします。このトークは目の付けどころが鋭いでしょうを受賞しました。
皆さんこんにちは。先ほどご紹介いただいたマリ・ジョゼ・ブラサールと申します。で、先に申し上げた通り29年仙台に住んでいます。で、長い間日本に住んで、友達とか日本人の友達とか、自分で勉強して、結構日本のことわかるかなと思いますが、私にとって論理的に努力してもまだわからないこといっぱいあります。時間が限られているから説明は 2,3 個ぐらいしか申し上げられません。でも一番最初に思うかどうのは、人々の食事の写真を撮ることです。例えばとても素敵なゴージャスな晩餐会の料理、綺麗なお皿を使いテーブルの上に工夫して綺麗に置くとどうなるか分かります。で、今年の5月に行われた G7 の晩餐会に参加させていただいたときに、思い出にとって、2、3枚も撮らせていただきましたが、でも私の言いたいのは、朝ごはんとかレストランで写真を撮るとか、喫茶店または飛行機内の食べたものの写真を撮る。で、本当にお互いにこういう写真を見せるんですか？ でどういう意味ですかって未だに不思議に思っている。例えば、旅行中の、食事とか、例えばフランス料理とかスペイン料理、イタリア料理、アメリカ料理、どういうお料理を食べているか、見せるためにだったら分かりますけれども、日本で日本のお食事、日本人に見せるのは未だに理解できません。で、困惑させるようなことのもう一つあります。それは文句とか言っているではないですね。でも日本人が、狭いところに住んで、例えば、小さな家とかアパートマンションにとっても大きい家具を買うことです。である人に、家にその方の家に誘われて部屋の案内されたときに、アクロバット、つまり極芸者のような体になって、よっしゃ、やっと席についてということも何回もありました。友達の家にも行くと、マンションですね、でもやっぱりとっても大きなソファ、トントンと置いてあるんです。お食事に誘われると結局私たちはソファの前で湯葉の上にお食事します。これも面白いなと思ったんです。で、その後これから、それからお互いの使われるジェスチャーのことです。で、結構混乱されたことの時もあったんですね。初めて日本に来た時に、やはり調子はどう？グーと言います。で、あとは、物をどのくらいどういうふうに細いかと説明したいときに、自分の小指を持ってこういうふうに細いですと言ったんです。で、突然友達に大笑いなされて、で、そういう状況はもう戸惑った状況何回もあったんですね。こういうジェスチャーとこういうジェスチャーの意味に理解に結構時間がかかりました。でもこのジェスチャーは皆様気をつけましょう。モスラム教の国々では絶対使わないでください、とっても失礼なことですと言われたんですね。で、最後の例えばなんですね、カナダではさようならを言うときにまたジェスチャーでもできるんですね。で、こう自分の腕を持ってバイバイというふうにするんですね。そして友達にバイバイと言ったとか何と言われて、いやバイバイと言ってバイバイ、いや帰る、いやあなたはこっちに来いと言われた、あ、そういう意味ですか。同じジェスチャーなんですけれども違う意味を持つって、これも面白いなと思った。で、こういうような経験は山ほどあるんですけれども、よく考えてみると、いくら長く住んでもいつもびっくりするようなものはあります。で、お互い自分の違いを学んでいいコミュニケーションできないかなと思うんですね。で、言葉のコミュニケーションだけではなく心のコミュニケーションですね。お互いの違いを学んで続けて、とっても面白い人生を送られるかなと思います。ご清聴ありがとうございました。
今日の多言語放送局は、日本語で弁論大会楽しく日本語トークの2つのトークをお送りしました。この番組は仙台観光国際協会がお送りしています。次週の放送もお楽しみに。